캐스팅 큐고요. TBS 라디오.
게스트 플러스 この人の生きてく。今週のゲストは最新刊医者が患者に教えない病気の真実という本が今売れている医師の江田明さんです。おはようございます。
おはようございます。
ものすごいこの本面白いですね。
ありがとうございます。まあ、
この内容については後ほどということで、さあ朝起きて必ずすることがありましたら教えてください。
まずですね、朝起きたら、カーテンを大きくですね、開けて
開けます、日の光を入れる、
で目に光を入れるということですね。網膜に光を当てる。
大切なんですか？
大切なんですね。実はそうすると、その12時間後にですね、睡眠導入ホルモンであるメラトニンというホルモンが、脳の消化体というところから出てですね、スムーズなこの睡眠にですね、入っていくことができるんですね。
その明かりの度合いはどうなんですか？
ええ。
結構直射日光的なものを浴びたい方がいいのか、
ええ、
そのカーテンを開けた程度の、窓のすりガラス程度の明かりでもいいのか、
間接的なその光でも人工の光でも構わないんですけども、一番手っ取り早いのがやっぱりカーテンをしっかり開けるということですね。そうするとですね、精神的なですね、安定をもたらすセロトニンというホルモンがあるんですよ。
よく言いますね。
これもその光が網膜に来て、それが脳の視床交差というところを刺激すると出てくるんです。ですから気持ちも安定させるセロトニンが出て、で体のリズムを整えるメラトニンも出ますので、もうとても気持ちが安定してリズムも整えられる、ということなんですね。
じゃあ早めにカーテン開けた方がいいということですね。なんだけどね、
カーテンを大きく開けることが、心のカーテンもですね、開けることにつながりますので。
うまいこと言いますね。なるほど。さあ江田明さんは1971年栃木県出身でいらっしゃいます。医療法人社団新商会江田クリニック院長。ピロリ菌に感染した胃の粘膜において胃がんの原因となる CDX2 遺伝子というのが胃に見られることを世界で初めて発見しました。最新刊医者が患者に教えない病気の真実が今非常に好評を得て売れているということですけれども、この CDX2 遺伝子どういうものなんですか？簡単に説明してくださいますか？
この遺伝子はですね、もともと小腸とか大腸とか、そういう腸の中で働いている遺伝子なんですね。で胃の中では本来スイッチオフ、働いてない遺伝子なんです。それがですね、ピロリ菌っていう菌に感染するとですね、 CDX2 遺伝子がスイッチオンになっちゃって働き出しちゃうんです。そうするとだんだんだんだん胃の粘膜が腸の粘膜に切り替えていってしまって、胃の粘膜に腸の粘膜が入ってきてしまうんですね。でそうするとですね、胃がんになりやすくなるんです。ですから、これピロリ菌が胃に感染して慢性的な炎症を起こすことで、この CDX2 という腸に変換していくような遺伝子がスイッチオンになってしまって、それが胃がんに結びついていくという、そういう重要な遺伝子なんですね。
これですね、これ本を拝見したら、例えばアメリカ人には胃がんが少ない、
アメリカ人はピロリ菌に感染している人が非常に少ないので、胃がんも少なくてですね、白血病の患者さんよりも少ないんですね、胃がんは。
らしいですね。
アメリカ珍しいんです、胃がんがですね。ところが日本は非常に胃がんが多くて、年間ですね、だいたい10万人以上が胃がんになっているんです、日本人はですね。そのうち5万人が胃がんで死んでるんで、大変な胃がん大国なんですね。これなんとかしないといけないんですね。
で、ピロリ菌が結構悪さをしてるっていうことがもう言われてるわけですよね。
さまざまな研究が、詳細な研究が行われて、今は 99% 以上がピロリ菌によって胃がんが起きているというふうなことが分かってます、
ということだそうです。さあ今週はその江田明さんをお迎えして、江田明さんがおすすめする胃に優しい生活を伺います。江田明さんがおすすめする胃に優しい生活、その1は、
何はなくてもピロリ菌がいるかどうか調べて、いるなら早い時期で除菌すること。
ピロリ菌って、僕たちが小さい頃ってあんまり言われてなかったですよね。ですよね。これいるかどうかっていうのはどうやってまず調べるんでしょうか？
一番簡単な検査はですね、血液検査です。血液をちょっと取って、ピロリ菌の抗体を調べるだけで分かりますね。
普段の会社の健康診断なんかでは、そういう検査項目ってないですよね。
オプションになっているものもありますし、最近はだいぶ話題になってきてますので、最初からついているものもありますけど、お話しした方がいいと思いますね。ピロリ菌の検査も入れてくださいと。
どうなんですか、その割合で言うと、ピロリ菌が体の中に いる人って割合多いんですか？
そうですね、6000万人ですので。
6000万で半分じゃないですか？
はい、そうなんです。実に日本人はピロリ菌に感染している人が多くて、はい、しかも強毒性って言いまして、胃がんに結びつくような毒性の高いピロリ菌に感染している人が多いんですね。うん、なので胃がんが日本人多いんです。
多いんじゃん。はい。そのピロリ菌持ってる人はどうやってそのピロリ菌を除菌することができるんでしょうか？
はい。これは1週間除菌治療というのをやるんですけども、うん、これは3種類のお薬、抗生物質2種類、胃薬1種類の3種類の薬を1週間飲むことで、はいはい、1回で除菌できる方が大体 70% ですね。
はい、薬によるものですね。
薬で除菌できます。
それでできない人は
2回目の除菌に入るんですけども、うん、これで9割以上は除菌できます。抗生物質の種類をちょっと変えてですね、除菌するんですけども。
全てやっぱりそれは薬によるものですか？
そうですね。はい。
へえ、逆に言うと、じゃピロリ菌を持ってない、残りの6000万人の人は、胃がんにはかかりにくい、はい、
かかりにくいですね。
絶対かからないってわけではない。
そうです。他にも EB ウイルスとかですね、はい、まあ、E カドヘリン遺伝子っていう遺伝子の異常とか、うん、そういったもので起こる胃がんもありますので、うん、まあ、ゼロではないんですけども、はい、非常にピロリ菌の割合が高いということですね。
ピロリ菌って、はい、最初から生まれて持ってる人と、はい、持ってない人がいるのか、それとも人から移ったりするものなのか。
はい、そうなんですね。これはピロリ菌もともと生まれた時はいないです。
いない。
いないです。
全員いない。
全員いないですね。
ああ、そうですか。
で、はい、ただ5歳未満、まあ、遅くても11歳未満の小さい頃に、うん、ピロリ菌に感染しているお父さんお母さんから口移しで離乳食を食べさせられたり、はい、井戸水から移ったりですね。そういう口からの感染がほとんどなんです。
ああ、そうですか。はい、じゃあ、お父さんお母さんまず調べなきゃいけませんよね。
そうですね。感染源にな りますので。
なりますからね。はい、じゃあ、じゃあ、もしあったとしたら、とにかく除菌をするということ。はい、で、子供に口移しとかなるとかしないようにする。
そうですね。はい。まあ、今、井戸水もだいぶ減ってきましたので、ほとんどは人から人への感染です。うん、だから、胃がんは感染症、うつる病気なんだっていうことを認識していただいて、
う
ん、除菌をしていただくっていうことです。除菌するとですね、うん、胃がんになる率が3分の1以下に下がりますので、今除菌していただきたいですね。
はあ、じゃあ我々も今すぐ調べた方がいいですよね。これ絶対
今すぐピロリ菌検査に
行ってください。これすぐ分かるものなんですか？
まあ、血液検査で大体3日ぐらいで分かると思いますね。
うん、そうですか。はあ、江田明さんがおすすめする胃に優しい生活その2。
塩を控えること。
うん、よく言われますよね。はい、強い塩分は良くない。
はい。実はただそのしょっぱいものを食べてもですね、うんうん、胃がんが起こるっていうことは極めて少ないです。ピロリ菌がいなければ、うん、
いなければね。
ただ、うん、ピロリ菌がいる方がしょっぱいものを食べると、うん、胃がんの発生率が3倍に増えることが分かってます、
ピロリ菌は塩分大好き。
そうですね、あの
そういう形で、まあ、
塩を食べるわけではないんですけども、うん、ピロリプラス食塩という組み合わせが最悪なんですね。だからしょっぱいものを食べる東北地方とかですね、はい、そういったところは非常に胃がんが多いですよね。秋田県とか岩手県とかですね、
うんうん、
そういうことなんですね。ですから塩を控えるということがピロリ菌感染症はとても重要なんですね。
そうですか。
はい、
では伺います。江田明さんがおすすめする胃に優しい生活その3は
脂肪分を控えること、
うん、これはどうしてでしょうか？
実はですね、同じカロリー量であれば、うん、一番胃の消化がいいのがですね、タンパク質なんです、
うん、
すぐ消化されて胃の中から出てってくれるんですね、
う
ん、
はいはい、
ですから肉であれば脂肪分の少ないささみチキンですねが一番いいですよね、で次が炭水化物です。で炭水化物では胃に悪い人に一番負担が少ないのがお米だって言われてます、
はい、
ただじゃがいもとかですね、豆は消化されるときに水素をたくさん発生させるんで、もともと胃が張りやすい人なんかはですね、うん、お腹張っちゃうんですね。
あ、そうですね。なんかパンパンになりますもんね、お芋はね。
そうですね。ですから米は一番水素を発生させにくいので、うん、炭水化物でしたらお米が、
うん、水素は良くないんですか？
水素やっぱお腹が張ってしまうんですね。これはガストロエントロロジーっていう非常に有名な雑誌にですね、うんうん、掲載されてるんですけども、
いけないんですか、そのガスが発生するのは。
本当に丈夫な人はいいんですけども、うん、もうやっぱり胃の動きが悪い方とか、胃の調子が優れない方は避けた方がいいと思います。
じゃあ炭水化物ならお米が一番いいと。
もちろん
パンは、
パンよりもお米の方
がいいんですか？
パンはやっぱり小麦ですので、小麦もやっぱり水素をある程度発生させるんですよね。
は
い、もちろん胃が悪くない人は何を食べていただいても結構なんですけども、
はい、ということは整理すると、はい、まずピロリ菌がいる人はまず警戒すると、はい、いうことだよね、
はい、
いない人も、ええ、どうですか、このぐらいの私ぐらいの50代の人間も、
はい、
50代になってからピロリ菌が体の中に入ってくる可能性は
まあ、入ってくる可能性は胃の便とかからあるかもしれませんけど、感染はしないんですね、大人になってしまえば。
しまえば、ピロリ菌を持ってる人とキスしても、
あの大人になると胃酸が十分に出るので、ピロリ菌が入ってきても胃酸で殺されちゃうんですね。
ははそうなんだ。
うつるのは小さい頃。
小さい頃、
はい、
あ、じゃあ大きくなったらうつるってことは まずない。
まあ、可能性としては非常に、空気感染はないですね。
で、井戸水を飲まない限り。
そうですね。はい。
ですか。あ、でも井戸水飲んでもね、胃酸が強いから殺してくれる。
大人になってしまえば、
ね。なってしまえば。
はい。ただ最近本当に詳細な研究によると、うん、夫婦間で同じ型の遺伝子を持ったピロリ菌に感染している夫婦が結構見つかるんですよ。うんうん、だから、ゼロではない。夫婦間でも濃密なかあのコミュニケーション
コミュニケーションしている場合はね、濃密なコミュニケーションしてない夫婦は大丈夫
そうですね、あの
うんそんな口ごもらないでくださいよ真面目に医学的に聞いてるんですか。
そうです、まあ極めて少ないんですけども、うん、あの夫婦間はですね、ただそういうのを見られるのでゼロではないので、やっぱりお互いに気をつけて移し合わないようにすることが大事ということです。はい、
そして塩、脂肪分を控えること、はい、はいいうことですね。わかりました。いやー、わかりやすいお話が本当にこの本に詰まってるんですけどね。江戸明さんの最新刊、医者が患者に教えない病気の真実、現在、幻冬舎から好評発売中。はい、これどういう意図でお書きになったんですか？
まあ、医者はですね、うん、あの患者さんが病気になってくるとですね、いろいろ病気についての知識はあるので、うん、いろいろ病気の説明はできるんですけど、いざあの健康な方が病院に来ても、うん、語る言葉はあまり持ってない。だけど本当に重要なのは病気にならないことなんですよね、うん、はい、だから予防医療を含めた、まあ、ピロリ菌の胃がん予防の話もそうですし、うん、体全体の予防医療について詳しく書いてあります。
本当にね。さあ、おしまいに江戸明さんから生きるテクニックのようなものがありましたら教えていただきたいんですが、どうでしょうか。
は
い、
これはですね、あの何か夢があったら、うん、その断片を必ず傍らに置いておくということです。
夢そのものじゃなくて断片でいいんですか？
え、あのこれは私も小さい頃からやってきて、うん、あのすごい成果を上げてきたと思ってるんですけど、例えばですね、
う
んうん、本格的に、まあ、医者になりたいと思ったのは中学2年生ぐらいなんですけども、
なんかきっかけあったんですか？
まあ、あの小さい頃近所のおじいちゃんおばあちゃんがどんどん次々に胃がんで亡くなってたんですよ、うん、胃がんはうつる病気なんじゃないかと思ったぐらい恐怖感を覚えたんですけどね、まあ、それが元で胃がんの医者になって胃がんの研究をやってっていうことで、はい、なって行ったわけなんですけども、はい、思い立った時にあの医学部合格作戦という高校生とかですね、うん、受験生が読む本をあの中学生の時にもう買ったんです。机の上に置いといたんですね。
理解できました。
わかんないんですけど。
置いといた。
置いといた、うん、で中学校の卒業式の日はあの新聞に掲載されてたあの早稲田大学の英語の入試問題を眺めてたんですね。で幼い頃絶対に手に入れたいと思ってた、うんうんうん、あの真っ赤な車の、うん、あのミニカーとかポスターは手元に置いといてですね、
はいはい、
目指すものが見つかったら、うん、それに関連する本なり写真なり、
はい、
そういうものをあの今すぐ買ってですね、あの手元に置いとくと、具体的には医学博士になろうと思ったら、うん、その日のうちに医学博士号の賞状を入れる額縁だけ買っておくと。
なるほど。AKB48 のあの子と将来結婚するぞと思ったら、はい、そのプロマイドを横に置いとくと。
そういうことです。これは人生においては大きなインパクトをもたらしますので、
うん、
あのやっぱり昔からだるまのですね、片目を入れておいて、
う
ん、叶ったら両目入れますよね。
そうですね。
あれもやっぱり同じことだと思うんですよね。ですから、目指すものがあったら、うん、もうそれを手元に置いとくと。
いい話です、ね。いい話ですね、それは。常にそれで意識を喚起してね。
そうです。
そうだ、俺はこの夢に向かって生きていけるんだ、はい、っていうふうに思い出せますもんね。
はい、
お話ありがとうございました。まだまだ江戸明さんにはお話伺いたいと思いますので、来週8時台にはお越しいただきますね。
はい、
8時台にまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のゲスト、最新刊、医者が患者に教えない病気の真実が、売れている医師の江戸明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。